釘本ひろみの当たり前の世界。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の釘本ひろみです。テーマ曲はソウ・ミサさん作曲、木漏れ日。この番組当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局の沖縄スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。釘本ひろみです。今日はですね、愛知県からお友達が来てくれています。阿部直子さんと沖リレーさんですね。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。おはようございます。
おはようございます。
出ちゃった。
私ね、ちょっと緊張しちゃったんですけど、あのリレーさんがね、私のその最初のね、ところいつもの最初のところでね、はいはい、村があるっていうことにね、あの、いや、なんか
そうそうそう、
最初全部、うん、あの同じ録音なのかなって思ってたら、うん、なんか違うのに気づいたとか言って、うん、で体調がわかるとか言われて
あ、なんか鼻声だとかね、
看護師さんだけにね、とかもね。
いや、なんかリアルでいいなと思って、
それでなんか変に緊張しちゃったんですね、
う
ん、
そう、私のせい。違う違う、
緊張に弱いですね。ということで、はい、今日はですね、お二人がね、たまたま沖縄の方に遊びに来てくださっていて、うん、まあ、全然ね、このラジオの収録の話はなかったんですけどね、今日雨が降ってたから、
今朝聞いたの、今朝聞いたのかな、
本当に、
もうそう、でもなんか ね、
これもご縁、応援なので、公演に、はい、貢献になるかどうかは。
なります。
それで、ありがとうございます。
はい、で、今日はね、何を話していただこうかなっていうことで、まあ、実は阿部直子さんはですね、もう全国ニュースに出たことがあるね、有名人なんですよとか言ってこんな言い方したらあれだけど、
本当に
そう、うん、で、
ね、ここにおれるのが本当に嬉しいです、うん、あるなんて大げさなことじゃないです
か。いや、本当にね、ちょっとね、うん、あの何日、8日間ですかね、山をにね、
9日目に私は、うん、救出されてから、うん、うん、そうそうそう、もう年が明けたから、去年、一昨年になりますね、うん、一昨年の8月の、うん、あの、はい、8月の4日、うん、4日でしたね、うん、4日にあの友達と2人で、天川弁財天の奥宮の店に行って、ちょうど旧の七夕の時期になるんですかね、うん、でそこであの満天の星を見ようっていうことで、うん、行こう行こうって言って、で隣にいるリレちゃんも誘って行くつもりだったんですが、彼女はちょっと用事があって行けなくって、うん、で2人でもう1人あのお友達も誘ったんですけど、やっぱ用事があって結局行ったのは2人だけだったんですね、うん、そうそう、で2人であのもう私は本当に素人で、2回天下はじゃなくて店の山が2回目で、でもう一人の子はもうあの高校の時からもう登山部に入ってたベテランといえばベテラン でもしばらくブランクがあったので、あのちょっと不安だなって言いながらも行くってことで、で私はもう行こう行こう、星が見たいしあの天下弁財天もちょっと、うん、あれだったので、じゃあ連れてってってことで、名古屋は早くは出たんですけども、途中の道の駅寄ったりなんかかんかして、で店の山で一泊するっていうのも決めてたので、はい、であの天川の役場の隣にある登山道をちょうど12時のサイレンが鳴った頃に上がってたんですね、うんうん、で後であの無謀だっておっしゃるという方
が んな昼間から
じゃあその行くんだったらもっと早くに行かない午前中、ね、うん、あの8時9時くらいに上がって、うん、もう頂上に着くのがもう4時とか4時半くらいに着くような、うん、あの時間をスケジュール持っていかねえかんよとかって言われたんですけど、もう私は全然わからなくて、うん、で登山道の入り口に熊注意って書いてあったんですけど、もう私も全然それも記憶がなくって、帰って助けられて帰ってきた時に息子に叱られて熊注意って書いてあったやろとかって言われたんですけど、で1ヶ月か2ヶ月くらいにまたそこに上がりはしませんけども、うん、天川にいた時に見たら、あ、やっぱり書いてあったわ熊注意って書いてあったわ。でも全然その周り の方がそういうことをもし頭にインプットされとったら、ね、怖い怖い怖いで山に入っただろうけど、そういうのも全然スルーしていったので、その怖さっていう、うん、実際に本当に怖いってことなかったんですね、うん、その8日間かな、うん、あの山に降らしてもらったやらでもあそこはもう、うん、あの天川さんの奥の宮だもんで、うんうん、あの守られとるっていうのは、うん、あの後で言われる方がたくさん見えましたけど、うん、そう、そんな感じで、あの途中で、あの天川さんの、あの、山小屋に一泊して、で、次の日には帰って、うん、で、あの、天川さんの前にある民宿に泊まるっていう予定で行ったんですけど、うん、その朝、お食事いただいて、で、降りてくるときに、行った道を帰ってくれば、何の問題もなかったんですが、うん、あの、山小屋の方が、合流できるから、何でしたっけ、おん大あの辺で一番高い1900ちょっとある山が あるせっかく来たからあるから、せっかくだからそこ行ったらって言ってアドバイスいただいて、うん、でじゃあせっかくだから行こうかって言って、でそっちの方経由して帰ってくるつもりだったんですね、うん、でその合流、あの 帰り道のところに合流するところの手前に道標がありまして、で道標がその私たちが降りてきた方とで下りの、五条市の案内、うん、こちら行くと五条市の登山道ですよっていう案内があって、そっちじゃなくてもう一つ欲しかったんですね、うん、こっち行くと天川の方、ね、私たちが登ってきた天川の方に行きますよっていう、うん、そういう道標が欲しかったんですけども、その建てられたのが五条市の方で、結局天川の案内はなかったんですよ、うん、で私たちはその道標の通りに降りてきて、そのままあの五条市の方の案内の方に降りてっちゃったら、うん、今まで綺麗なちゃんとあの道らしき道だったのに、途中からあれあれ道ないないよねってような感じで、でそのうちにあの木のところにリボンみたいな、うん、あのテープみたいなのがあっちゃこっちゃなったから、あ、じゃあいいんだねって、最初そのつもりでいたんですけど、そのうちにそれもなくなっちゃって、うん、って感じ で夕方になるし、でもちろんあの山の中ですから、あの電波も通じなくって、うん、でまず私は単純に谷を降りてって、谷をずっと降りてったら村につながると思っていったと思ったんですけど、うんうんうん、あそこすっごい山深いところで、そんな、うん、ねえ、あの村なんかあるところはずっとずっとずっとずっとって感じ、うんうん、のとこだったんだろうと思います、うん、で途中で鹿の親子を見ながらとか、そういうあの優しい動物には会いましたけど、熊には会いませんけ、会いませんでしたけど、あの一泊目は結局あの川沿いのちょっと大きい岩のところに頭を突っ込んで二人で一夜過ごして、で次の日に朝早く6時半くらいからも川沿いにずっと降りていきの山に登って上がっていけるかな、うん、そんな感じでやってて、でそしたら本当にボロボロの小屋が見つかって、あ、こんなとこに小屋があるってことが人が入ってるんだよね。でそれ見ながらずっとまた下川沿いにずっと降りていったら、 せき止めてあるなんていうのかなあれ、うん、川を
せき川が
そうそうそう、うん、でそこについちゃって、はい、そこからもう断崖断崖っていうかもう、うんうんうん、降りていけなくって、うん、で左右の山の方もすっごい登るのも大変なとこだったから、うんうん、まあじゃあまた今夜はじゃああそこの小屋に戻って一夜を過ごそうかって感じで戻ってたのがそこからのスタートで、そうそう、そこから7日かそのくらい、うん、泊まっておりました、
うん、携帯はあれでしょ、そう、繋がらないんです
か、もちろんもちろん繋がらない、うん、で私たまたまそのバッテリーを持っていたので、うん、で、でも時計がないから時間が見たい時だけ見てすぐ切って、うんうん、で充電は確保してたんですけど、うん、そうそうそう、うん、食べ物ね、食べ物はだって次の日にはもう降りてくるつもりでおるので、でもやっぱり多少やっぱり女子なもんですからいろんなもの持ってくるじゃないですか、甘いもの、ね、甘いものとかね、でそういうのを終わって半分こしながらチョコレート半分もらいながら、うんうん、そんなことをしてて、でたまたま彼女が富山県のホタルイカの干したやつをたくさんいただいたからあげるね、もうち家持って帰って食べてねって言っていただいたのが、それがね私の栄養源というか、
うん、何匹あったんですか、大体
どうだろう、結構いただいた、でもね、うん、全部食べれなくって、うん、まだ残ってたから帰って、うん、見つかった時には、うん、そう
すごいちょっとずつの食料で、うん、なんか自然に過ごしていたみたいで、飴2個と、うん、なんかスナック2個とか、
う
ん、
そうそう、
水はね、
水はね、もう川沿いにのあった山小屋だったので、うん、で全然綺麗な水ですし、うん、ペットボトルでそこで汲みながら、うん、たまには洗濯しながら、カビ洗いながら、8月でしたのでね、うん、日中はまだそんな寒いことなかったので、うん、そういうことをして過ごしてたんですけど、でやっぱ夜はやっぱりいくら8月といえど、うん、寒いですね、うんうん、でたまたまの彼女がライターを持ってたので、うん、でライターで木はいっぱいあるんですよ、小枝だとか杉の葉っぱの竹、うん、
燃やす
のはね、うん、そういうのはもう十分あったのでやってたんですね。で2日目くらいからでしたかね、うん、そのライターがもうなくなっちゃって
ガ
スがね、そうガスがね、うん、俺は大変だってことになって、で私のお役目が
焚き火灯は
火を絶やさない、うん、そうもう夜、日中はなんともないんですけど、うん、夜に備えての、ね、そうそう、うん、それを当番でやってて、うん、でもしなんか彼女は途中の席があったところがちょっと開けたところだったので、うん、そこへ降りていってその救助のヘリコプターが来たら、うん、服とか目立つような服をその辺にいっぱい並べて、で手を振るとか、うん、そんなことするつもりで降りていったんですけど、うん、なかなか見つけていただく、音はしてたんですよ、うん、音はしてたんですけども、うん、なかなか見つけていただかなけなくって、うん、あーって上がってきて、うん、今日の仕事は終わりっていうの、彼女がね楽しくそんな冗談も言いながら過ごしたんですね、うん、でそういうのも何日かしとった、そのうちに飛行機の音、飛行機じゃなくてヘリコプターの音もしなくなっちゃったので、うん、で彼女がなんか前の日に、あれは12日の日、12日でしたね、12日の日に夜に明日は私一人で上がって救助をあれするから、私にはここで待ってるようにって、で彼女が途中の靴がね長いこと履いてなかったからパカパカになってたんです、
そうそうそう、ね、うん、歩けない、
うん、そう、でそれで私のたまたまのサイズも同じようなサイズだったので、うん、で私の出て交換して、うん、で携帯も私の預けて、で彼女は2つ携帯持って、うん、で朝の6時半くらいですかね、小雨が降る中を足場の悪いところ上がっていって、でそれでもう一日中ずっと上がるとこまで上がったんですよね。で私はずっと待っとって、6時もし無理だったらもうこれ以上上がれんっていうとこがあったらもう諦めて帰ってくるから、6時までに帰ってきたらもう荒れたと、それ過ぎても帰ってこなかったらもうそのまま行ったと思ってって言葉を残していったもんですから、で6時なんか携帯の 時計を置いていったのかな、うんうん、でそれ見たらもう6時回っとったから、あ来ないってことはあれかな、まだ行けたのかな。もう一つ不安なのはどっかで、どっかでね足滑らせてとかって変な言葉考えたり、そんなのことで私はもう火と子供は寝かすような感じで火のそばで、うん、そうもう本当に真っ白けに なって、わーいかいかいかって思いながら、そういう日々もありましたけど、うんうん、とりあえず朝になったら、うん、その13日の朝でしたかね、13日だったかね、うんうん、助けていただいた時に、うん、私の名前を空の方からヘリコプターで呼ばれて、うん、で、あーよ一緒に行った子はその彼女が、あ助かったんだ、そこで本当に安堵して、うん、それから間もなく救助をしていただいたんですね。で後で聞くと陽子ちゃん、あ、頑張りませんちょっと彼女がね、うん、上がった時に夕方にそのちょっと広いところがあったんですって。でそこを、あこんな広いところがあるんだって、ずっと今までも林の中暗いところにおったのに、広いこんなところがあるんだと思いながら、まだちょっとまだ明るいからもっと先行こうと思って行ったら、ちょっとどん詰まりだったので、あこれはもうこれ以上行けないから、あさっきの広場でちょっと一夜を過ごそうと思って引き返したんですって。で引き返した時に私の携帯が、本当50センチ四方のあたりしか電波が通じなかった。たまたまそこに通った時にピッてなんか音がしたらしいんですね、うん、でそこですぐ警察の方に SOS のサインを送って、でもなんかさっき国山さんのとこにあったら学人の本を、学人の、秋の号に遭難特集っていうのが出てその時に取材を、私はね、うん、もう全然あれだったので、彼女と彼女の先輩の方と、うん、学人の方とか
検証してくださったんですね。そう
そうそう、学人の方がね、うん、で書いて読んどったら、そのよ彼女が SOS を出す前にどうも察知をしたみたいですね、うん、GPS かなんかがね、うんうん、あれでもう居場所が分かったとかって書いてあったから、ね、あそうだったんだと思って、ね、うん、で彼女とすぐ警察の方連絡が来て、今居場所は確認したので今からすぐ行きますっておっしゃったんですけど、もう夜ですから、うん、もう二次災害になる恐れがあるので、私はここで一晩どこも動かないでここにおりますから、明日の朝お願いしますってことで、6時半くらいですかね、救助が来た。で私のいるところ大体私たちがおったところからどういう何が見えたとかっていう、ちょうど私たちがおったところの追ったとこじゃなくて彼女が救助を求めたそこの席のところの前に赤い鉄塔が見えたんですよ。それが目印だったんですね、うんうん、そこから赤い鉄塔が見えますっていうことで大体 の場所の確認が取れたみたいで、うん、でその朝助けられた朝相変わらず火を起こしとったら、うんうんうん、ただ上の方からヘリコプターが来た、ひょっとしてと思っとったら私の名前を何回か呼ばれて、で呼ばれてなんたらかんたらって言われるんですけど、その後の言葉が分からなくって、あ多分ここでは救助できないからそこの席の広いところに行けってことだろうなって勝手に判断して、で12分15分くらい下らないとそこ行けないの で慌てて全部荷物をザザザッとリュックに詰めて、で歩いて行ったら後ろから一緒に、何もそれからは言われなかったので、あこれで良かったんだなと思いながら、そのまま川伝いにそこの席のところまでずっと追って、で途中でやっぱりヒューンとやっぱり戻られたんですね、ヘリコプターの。でこれで良かったんだなと思ってずっと待ってたけど、ちっともヘリコプターの音がしないしと思っとったら、下の方から男性の声でおーいおーいっていう、うん、捜索の方が上がって見えて、で私もその席のところまで来て、はーいはーいって返事、そのやり取りで、で左側の尾根のとこから あ、確認しましたとかって、なんかその声が、無線の声が聞こえて、ああ男の人が見えたと思って、うん、そうそう、それから4人くらいでしたかね、もうザザザザーと降りて見えて、うん、そうで、もう大丈夫ですよとかって言われて、うん、うん、
頑張りましたね。なんかさ、あの直子さんはね、初めて会った時、私はね、もうなんか普通の人ですみたいなね自己紹介されたんですよ。でそれがなんかめちゃくちゃ引っかかってたんですけど、今回のことで全然普通の人じゃないっていうのが分かったんですけど、
普通になるんですけど、
だってね、7日間もね、火の当番を できるっていないですよ。本当にすごいなと思いました。あとね、あの2人ともね、助かったんですけど、あの一回も喧嘩してないんですってね。
あ、そうそうそう、全然そんな喧嘩もしないし、だから助けていただいて、地元に帰ってからも喧嘩しなかったのとか、なんかそういうこと聞かれるんですけど、一切喧嘩しなかったんです。なんか心配してもらった人には悪いんですけど、なんか二人してなんかキャンプに来とるみたいだねって言って、そうやって話をしながら、じゃあ今日の仕事行ってくるねとかって言って、彼女は川の方に降りていくし、そんな感じでやってたので、本当にね、喧嘩なんか全然しなかったですね。そう、
なんかね、今から50年ぐらい前に同じ多分場所で高校生が遭難して、
同じところでね、
彼らたちも助かったんですけど、その方がたまたまラジオに出てて、でそれを聞いたら、その方たちも喧嘩しなかった。だからやっぱりね、喧嘩をしないくて仲良くすることっていうのは、
こう命
に関わることなんだって。
本当にね、私はもう彼女を信頼していたし、だから全然、そんな怖いって思いもしなかったし、で帰ってくると、クマ来なかったのとかって聞かれる。さっきの一番最初の話なんですけど、いろいろ、ね、そう、全然、クマとか出ないでしょって、何言ったの、クマ出るよとかって、で確かめたら、クマ注意って書いてあったから、あ、そっか、
なんかいろんな不安なことってあるんだけど、気にしてもしょうがないね、もう本当に。
そうですね、本当にプラス思考で、なんかね、本当にその意識がね、現実を引き寄せるんだなって、
本当にそう思いました
よね。でも私も本当に最初聞いたと聞いて、テレビニュースの画像、なんか安倍直子さん、何歳とか、
名前が出たからね、
もう倒れそうになって、もやめてみた、
現実なんだってね。
そうそう、だけど、なんか、リレーさんとかと、なんか電話で話してるときに、車で、なんか何ですか、あれで話してたんです。なんていうの、
最初にね、一報聞いて、たまたまの休みもあったので、現場に行こうと、同じような友達がいたので、一緒に行ってくださって、その時に本当に、ダブルレインボー、虹も見えて、
私もその時に虹が見えたの、
沖縄でね、
沖縄で話してる時に、
その天下に向かう途中か帰る、だからね、なんていうので、クイちゃんもね、大丈夫だよって感じで、
だから、
ね、
天がちゃんと答え出してくれてるんだと思って、
本当にそうなの。で何回かね、天下にいたんですけど、もうね、空がね、本当にね、竜神みたいな雲だなとかね、天クロスとか、これはもうアマテラスみたいなね、勝手に思えるんですけど、本当に天の味方、それからご先祖様2人のね、やっぱりご先祖様が見守ってるって感じが、すごく伝わったから、
そうですよね。でもこのね、遭難で、まあ、確かにいろんな方が影響があったりとかしたけど、改善されたこととかもいっぱいあったんでしょ。
そう、で結局本来は遭難の3日くらい、
72時間
っていうルールがね、助けるその警察消防が動くあれがね、でなんか私本当にね、運が良かったのは、まず一番最初にこんなこと言ったら登山 の関連の方に怒られちゃうかもしれないんですけど、 一緒にいた彼女がやっぱりその何回も山に登山してて、登山届って一度もしたことないんですって、もう自信があってのあるでしょうね、うん、で今回のその時に、いや隣が役場だったので、でそのルートは彼女も初めてのルートだったので聞きに行ったんです、うん、役場の方に、うん、そしたら登山届を書いてくださいっていうことで、あそうですかって言って書いて、それがまず第一のあれなんですね、うん、それがなかったらあの消防、
そうだ、ね、
警察動いてくれません、うんうんうん、みんな自費で息子たちに迷惑かけたんだと思います、うんうん、それがあの彼女が一番最初にやってくれたおかげで、うんうんうん、
だから当たり前のことって大事なんだよね。
そうそうなんだよね、うんうん、でそれがまず一つと、うん、それからその救助の時に私たちの後に登られた方たちがいろんな情報をくださったらしいんですね。警察の方か消防の方なのか、うん、木を叩く音が してたよとか、うん、である時はその登山のこれをヤッケって言うんですかね、上着ですかね、それとかスティック、それかどっか落ちてたよっていう、そういう情報があったもんですから、なんかそれをそういうことを聞いたら警察消防署は
捜索隊の方がね、うん、ヤッケとの杖はね、うん、見つけられて、うん、音はたまたまの方ね、だからでも捜索隊の方も本当に夏休み の若い方たちでね、うん、みんな家族がある中を休み返上で、うん、本当に命がけで ね、
う
ん、
そうです
ね、2人へのね絶対助けるなり必ず、うん、遭難してもね確認ができない方がもういるんですって、うん、だからどんな形でも連れて帰るって思いをね、うん、周りの方がも思って見えて、うん、そういう意識の集合だったり、うん、あと行政の方もね、うん、その同票がやっぱり、うん、彼女たち以外にも迷われた方は実際にいて、
うん、そうですね、
そう、だからその後同票も変えてくださったんだって、でしっかり帰れるまでにちゃんともうね彼女たちの実行を知って、うん、登山した人がもう手書きでね、うん、こっち行ってつけてくれたみたいで、
こちら天下はとか、
ね、うん、それでやっぱり行政も動くかざるを得ないっていうのはあったので、
でもね、その捜索の時間が 3日っていうのがなんかちょっと伸びたみたいですね、うんうんうん、全国的になのか、ちょっと愛知県和歌山か、奈良なのか分かんないですけど、
切ってはいけないっていうのは70時間、うん、はい、終わりじゃなくって、
うん、なんかそういうのが伸びたってことはいいことしたんだよっておっしゃる方も、ね、あなたたちはいいことしたんだよっておっしゃる方も、ね、見えましたけど、ね、でも本当に迷惑をかけたってことは間違いないので、うん、本当に申し訳なかったですね。
いいえ、うん、ね、いろんなことにつながってね、
う
ん、
そうですね、
本当に、うん、
でも本当に良かった
ね、本当に本当に、
うん、なんか
ありがたい ね、
そうラジオでね、うん、お話ししてもらいたいなと思ってたので、うん、今日は
熱意だって言ってたんだけどやっぱりね絶対話してくれると思って、うん、でもいつもね泣けちゃうんだけどね、
うん、いやもう本当にね、なんかほら、うん、直子さんってちょっとねやっぱり家族みたいな感じに思ってるから、
うん、そうだよね、
そうそう、だから、うん、余計にもう、うん、って思って、
そうなんだよね、私もそこにいたかもしれない、
そうかね、
リレさんもね、
彼女本当にね、
う
ん、何回も何回もね、
いえいえ、
天下の役場
の
一アスコのが、
いやいや、あとねやっぱりね、ネットを通じて、うん、情報を教えてくださいっていうのを出してたんですよ、うん、そしたら答えてくれた方たちがみんなね、うんうん、本当にそういう人たちの力のおかげだと思いました。
でもね、それがきっかけで、うん、二人ね、沖縄にね、うん、来たらどうですかっていうのでね、
そうそうそう、招待してくれたのね、
う
ん、
それで今もう年に2回ぐらい
行っちゃった、
やっぱり家族なんです、
うん、ありがとうございます、
はい、ということで今日は時間になってしまいました、あ、はい、今日ね、お話ししてくださってありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました